はい、それではイザヤ書の55章ですが、私たちの聖書通読の学びが53章まで来てて、で今日の午後にですね、54章から57章までを一節ずつ読んでいきますけれども、今朝の箇所は55章の一節から11節までです。まあ、いつもはその本文をですね全部読んでからスタートするんですけど、長いので少しずつ読みながらですね、見ていきたいと思います。一節です。一節と二節を読みしますね。ああ乾いているものは皆水を求めて出てこい。金のないものもさあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私に聞き従い良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこうですね。この主の用意してくださった素晴らしい恵みのに対して、そのまま主のところに来て受け取ろうという内容になります。ここでは金を払わないで、代価を払わないで良いものを受け取りなさいという勧めなんですね。先々週ですね、イザヤ書の53章を私たちは学びましたけれども、そこで主のしもべキリストが私たちの罪の身代わりになって苦しみを受けられたという予言を読みました。私の罪を身代わりに負ってくださったというとてつもないことを行ってくださいました。でこんなことまでしてくださった神が私たちにおられて、そして54章に入りますと廃墟となっているエルサレムも神様がこれまでにない回復を与えてくださり、ご自身の愛を示してくださいます。でこの恵みをですね、無代価で受けなさい、ただで受けなさいってこう言ってるんです。ただで受けるって実は意外に難しいんです。人間の心理というのは、とても不思議なものです。ただという言葉を聞くと質の悪いもの、安価なもの、という、あれですね、イメージがあるじゃないですか。で私には宣教師のこの知り合いがたくさんいるんですね。アメリカ人もいるし韓国人もいますが、それぞれがですね、アメリカ人の場合は英会話教室を、開きますですね。でそしてイエス様のことを伝えたいと願います。で韓国人の場合は韓国語教室を開きます。そしてなるべくイエス様のことを伝えたいと願うんですけれども、本来ならば授業料を受け取らずにただで教えても構わないと思っているわけなんです。自分たちの生活や費用については主が、神様が備えてくださってますから、支援を受けてるから授業料をいただいて何か経営をするとかそういうことでやってるわけではなくて、ボランティア、つまりイエス様を伝えたいという、そういう思いからですねやってるわけですね。ところがですね、ただにすると人来ないんですよ。ただのことがいいじゃないですか。だからただにすると不思議なことに人が来ません。なぜかというと、こう何かよ、なんかあるんでしょうね。だからある程度の授業料を払ってくださいと言うんですよ。でそうすると人が来るんです。勉強に熱が出るし出席率も上がります。 で、なんでかというとですね、何か自分でお金を払うって、自分自身が払って自分のその払ったことに対してその恩恵を受ける、この勉強をすることができるようにしたいんだと。やはりただではなくて支払うことができるものに向かっていってしまうんですね。で、このようにして人間って、なんか自分で何かをしたことによって良いものをもらおうと、するわけなんです。霊的にもそうです。自分が何かこう良くしてから、それから神様から恵み、でも本当はね、恵みっていうのはね、ただで受けないと恵みじゃないんですね。これから話していきますけれども、そうやって良いものを、祝福を受けようというふうになっていくんですね。でもね、それをやっているとどうなるかというと、実は満たされません。ここに書いてあります。食料にならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために浪するのかって、こう言ってるんです。自分がお金を払う、自分自身から出てきたものによって得たいと思っていてもですね、実は食料にもならないようなもの、自分を満たすものでないのに、それに時間を取っていくわけなんです。自分のものから、自分の内から出てきたものによって神様に何か認めてもらいたいとするというのは、所詮無理ですね。もっと先を読んでいくと、64章の6節、イザヤ書の、私たちの義は皆不潔な着物のようですと書いてます。どんなに自分が最高のものを神様の前に持ってきたと言ってもですね、不純だらけで何ら用をなさない、神様の目から見るとその純粋さがない。で、それで伝道者の書ではソロモンがですね、学問や知識を得ることを追求して、いろんな授業を行って、ね、いろいろやってたんだけれども、結局身になるものが出ていない、全てが虚しいと、このように後悔している言葉が書かれています。自分自身から出たものって良いものがないというのが現実なんですね。だからこそ神は、ただで来なさい、私が良いものをあなた方に上から与えるよっておっしゃってるんです。主のところにそのまま行きなさい、そしてそれを受け取るんです。自分の努力や業績で獲得しようとするのではなくて、恥も外聞も捨てて、そのままで受け取るんですね。で、次は3節、4節、5節をご覧ください。耳を傾け、私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方が常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。見よ、あなたの知らない国民をあなたが呼び寄せると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためである。ここで初めに、ね、一節ではただで受け取りなさいと言いましたけど、今度はここでは耳を傾けなさい、聞きなさいって神様が言われています。子供のように聞いた通りを信じて、そのまま行動に移せばあなたは生きるよって。罪の中で死んでいたとしても、よみがえるように新しい命を得るよって。で、理由が書いてあります。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶと。一時的ではなかったんです。途中で失敗したから破棄する、やめる、諦めるというものではないんです。 ダビデへの変わらない愛の契約、神の国を受け継ぐっていう契約ですね、これはね、あのキリストによって、これは変わらないよ、こう言ってます。でイスラエルはことごとく失敗しました。神様に何度も何度も反発して、主は彼らをバビロンに引き渡したんです。70年間の捕囚生活を彼らは送りました。でも愛の契約を神は破るということはしなかった、無効にすることはしなかった。主はご自分のところに戻ってくるものに2度、3度、いや4度、何度もチャンスを与えてくださいます。それでも同じことを繰り返しても、ご自分のところに戻ってくるものを受け入れてくださいます。神の許しの力、決して見捨てないという力は、御心はもう本当に私たちの想像を超えますね。どうでしょう、私たちがどれほど努力しても人を許せるのって何回でしょうね。一度の過ちを受けただけでいつまでも恨んでいるってことが現実でないでしょうか。傷ついた、でずっとそれを思っている、それが2度、3度、4度とあったら、もう忍耐の尾が切れて、もう決して許さないと決めると思います。でペテロは頑張ったんです。このようにイエス様に言いました。兄弟を何度まで罪を犯したら許せばいいんですか、7度ですかってこう言ったんです。イエス様は7度までなどと私は言いません、7度を70倍するとまで言います。7度を70度、計算してください、どなたか。490回、数えてるうちに忘れます。これがポイントなんです。じゃあ490回許した後で、じゃあ許さなきゃいいんだではないですね。数えてるうちにもういいや、つまり完全に許すっていうことですね。これが神が私たちに用意しておられる罪の許しの契約であります。だから今度は私たちの番なんです。主のところに行くのを諦めないっていうことなんです。自分がこの古い性質から、この肉の働きがあって、そして御霊に従わないでまた失敗してしまった、もうダメだ、これは諦めよう、主は見捨てておられるんだって決めつけないってことですね。主は変わらない愛の契約を持っておられますから、もう一度神のところに行って御霊により頼むという決断をしていくんですね。で6節をご覧ください。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ、悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。主を求めよと言ってます。今求めなさいと言ってます。もし罪を犯して悔いている、でも踏ん切りがついていない、でも今主を求めなさい、罪を捨てなさい、そうすれば主は憐れんで豊かに許してくださると、こう言ってます。でここで大事な言葉がね、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよと言ってるんですね。お会いできる時に求めなさいと。でパウロもね、第2コリントの6章の一節で、確かに今は恵みの時、今は救いの日ですとこう言ってます。だこれね、私自身もこの言葉って何なのかなって思うんですよね。なんでかって言ったら、今は恵みの時、今は救いの日で、お会いできる間にって言ったら、じゃあ今逃したら二度と神様の救いを得ることはできないのかなと。あ、じゃあもうこの時にね、機嫌内のセールスでね、 もうこれ終わったら終わりです、救いも終わりですというふうに、まあ、読めてしまうんですが、そういう意味ではないと思うんですね。これはですね、今恵みの言葉を聞いたと、この私は許すよと、豊かに許すよと、恵みの言葉を聞いて主に立ち返ればそのままで、そのまま言ったら豊かに許してくださる。で、ありのままの自分で、今のありのままの自分で出ていかないと、恵みが恵みでなくなっちゃうんですよ、ね、はい、罪を許してくださいますって言って OK 分かれた、じゃあもうちょっときちんとやってから、じゃあ1ヶ月後2ヶ月後きちんとね、準備してきれいに、ある程度きれいにしてから、じゃあはい行きます、これ恵みじゃなくなっちゃうんだよ。まだ自分で罪を償うことができる、自分で罪をきれいにすることができるっていうことがあるから。だから主が近くにおられるときに、この時に受け入れなさいと言ってるのは、そのままの姿で行かないと本当の意味での許しにならないよって、本当の意味での恵みにならないよって、でこのように言ってる。だ、さっきの話に戻ると、子供のようにこの聞いた時にちゃんと聞いて、そのまま受け入れて、そしたら生きることができるというですね。でこのようなものなんですね。そして、あと大事な原則があります。この原則はエゼキエル書に書いてあるんですけども、開かなくていいですし、神様は私たちをこれまでの自分の正しい行いによっては受け入れてくださらないということなんです。過去の実績って神様にはあんまり意味がないというか、意味ないです。これまで今まですごい正しいことをしてきたとしても、今神の前に悪いことをしているのであれば、今までやってきた正しいことっていうのは帳消しにされてしまいます。それは数えられません。逆も真なりなんです。これまで今まで悪いことをしてきました、どんなに悪いことをしていたとしても、今悔い改めてへり下って、神様ごめんなさい、私は罪人ですと言ったら、今までの悪い実績っていうのは全部帳消しにされるんです。大事なのは今神の前に出て、神様のこの愛の中に、憐れみの中にいるという、ことを神様は願われているわけなんですね。まあ、これ午後の礼拝の時にここじっくり学んでいきます。まあ、その時にもお話しますけれども、そして8節です。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。主が豊かに許してくださることについてね、そのおおらかさについて、私たち人間の思いをはるかに超えているということです。私の思いはあなたの思いとことだって、道はどうですか、天と地を比較してはるかに高くて違うことを神は考えておられるんですね。これはとっても大事な真理です。神様は全知のある方です。全てをご存知で永遠ですから、初めから全て最後のところまでを知っておられるわけなんですね。だからその思いは計り知ることができない。で、今起こっていることもその永遠の目的に従って今のことを動かしておられるので、私たちはこの分からないという現時点では、そういうことが出てきます。で、もう一つ大事なのは、この罪を許してくださる、この豊かに許してくださるというその豊かさについても、人間が考えている憐れみよりもはるかに高いんです。あまりにもこの恵みが大きい、高いから、私たちにはこれがわからない、なんでっていう神様の行動がね、 聖書の中には数多く出てき、また私たちの信仰者の中での聖霊の働きというのはなんでということが数多くあるんですね。聖書に出てくる神に愛された人、主に用いられた人たちのことを考えてみましょう。完璧な人がいましたか？いないでしょ。でね、私たちは何か完璧になることが神に喜ばれることなんだっていう目標設定をしてしまってるんですね。でも神様の思いはかなり違います。この聖書に出てくる神様に愛されている、祝福されている人を見るとね、時々イラつくんですよ。だってこんな悪いことやって、こんな悪い性格してて、いやちょっと待ってくださいよって、こういう欠点は正してからじゃないとこの人用いてはいけないでしょうって。ところが欠点があるそのままで神は最初から用いられてるんですね。アブラハム見てください。彼は自分の奥さんを妹だと偽ったんですよ。そして他の男の奥さんになることをそのままにしてしまったんですよね。そしてヤコブを見てください。ヤコブほど嫌なやつだなって思うことないですか？お兄さんから長子の権利、長男の権利を奪ってですね、自分がエサウだと、お兄さんだと偽ってですね、そしてお兄さんから憎まれ者になってしまったんですけども、ヤコブを見るとどこ一つとして、どこにも神様がヤコブのことを嫌がったっていうのは書いてないんですよ。むしろ彼を祝福しています。そしてマラキ書にはヤコブを愛してエサウを憎んだとまで書いてある。ダビデはどうでしょうか？先ほどダビデへの愛の契約をね、結ぶって、変わらない契約を結ぶって書いてました。ダビデは愛されるっていう意味なんですよ。どうですか？彼はいろんな失敗をしています。一番大きな失敗はバテシバと姦淫の罪を犯して、その旦那さんのウリアを殺したという罪です。今そういう牧師さんがいたらもう追放者でしょう。裁判、それは牢屋に行かなきゃダメだよね。いや行くべきですよ。そういうことを彼は、行いました。にもかかわらず神様はこのバテシバの剣を除いてはって言って、神の心にかなったものだと祝福を与えています。でこういう神様の取り扱いを見ると苛立たしくならない？もっと優等生になることを私たちはどこかで願っています。学校で言ったら人にも優しくできて、先生の言うこともちゃんと聞いて、点数もテストの点数もいいというのをクリスチャン生活でもそうなんなきゃいけないなっていうふうにどこかで思ってて、そうできていない自分を見ると落ち込むんですよね。でもなぜか点数が30点ぐらいみたいに見える人が、神様は何か100点であるかのように用いてくださってるんです。神の恵みは私たちの思いと異なります。私たちの思いよりも高いんです。神様は許しの神であって、そのままご自身のところに来る者たちを愛されてるんです。その愛を受ける者たちを愛しておられる、喜んでおられる。喜んで自分を主に捧げていく、ありのままで神様と格闘するあのヤコブのように、この関節が外されてしまったけれども、あのように神様と直接結びついていきたいと願う者たちを、不完全でも私はもうそのままで神、あなたのところに行きますと言っている者たちを神は祝福してくださるんです。これが恵みです。だから私たちの思いと異なるんです。私たちの道と異なるんですね。そして最後10節。 雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出た、私の口から出る私の言葉も虚しく、私のもとには帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させると。雨ですね、天からの。どうでしょう、今日も降りましたが、落ちてって言ってまた上に曲がるっていうのはないですね。何らかの影響を与えます。特にイスラエルは乾燥している地域なので、雨が降ればそのまま草が生えてきます。食物が生えてきます。だから実を結ばせないで雨が降りてくることはないと同じように、神の言葉もその言ったことがその通りにならないで戻ってくることはないわけなんです。このように神の恵みの言葉が、今までこれ読んできた恵みの言葉がありますけれども、でこの言葉はそのままでいることはできないものなんです。この力を知ってください。神の恵みのこの約束の言葉の力を知ってください。こういう性質のものなんです。溢れるものなんです。いや私は大したことないですから。違うんです。また返しね、恵みは大したことないですからという人を用いるんです。で戻らないように、雨が天に戻ることがないように、何かした後で戻りますけど、蒸発してね、海から。でパウロも似たようなことを言っていまして、彼は最後は宣教活動ができなかったんですね。人間的に見るとどう言いました？牢屋に行ったんです。捕まえられました、ローマで。で皇帝カエサルの前で判決を受けるために牢屋に入れられた時に彼はこう言いました。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。わかりました。神の言葉はつながれてない。自分がたとえ生活に制約を受けていたとしても、自分は何か不利な状況の中にいたとしても、自分は成功物語ではないかもしれない。自分は成功していないように見える。でも神の言葉はその通りになっていくんだということなんですね。だから私たちがこれまで聞いたこの神からの豊かな上からの祝福という約束、これを自分だけの、自分がどうなのかというその基準でね、見ていったらいけないんですよ。そんなこと言ったら聖書に出てくる多くの人が失敗しています。パウロも最後はうまくいかなくて牢屋に入れられてしまったんです。おまけによく第二テモテを見ると、この死刑にされる直前のパウロを見ると、自分の近しい人たちが自分を捨ててってる姿が見えます。いなくなっちゃってるんです。それで彼は終わってるんです。他の人もそうですよ。必ずしもうまくいって終わったっていうハッピーエンドの人っていうのは少ないんです。ダビデは豊かに祝福されてはいたんですけれども、けれども何度も何度もクーデターのこの危険があって、自分のソロモンではなくて他の息子がアドニアという人がクーデターを起こして、自分の側近であった、自分の近くいたヨアブとか、あのこの祭司ですね、エリア、ちょっと名前忘れましたけれども、その祭司がですね、そっちの方に行ってしまったんですよ。それで彼は終わってるんです。だから自分の 生活や人生に注目していく、自分がどうなのかっていうことに注目していったら、このエレミアに神様が言われたこの将来と希望を与える良い計画だっていうのはそうじゃないかっていうのを思うかもしれません。自分に神様が語ってくれた言葉はそうじゃないじゃないかって。でここでこの視点を変える必要があります。この見方を変える必要がある。何をもって神様の恵みが成就していくのか、その通りになっていくのか、自分ではなくて自分によって、自分の人生を通して多くの人が神を知っていくということです。パウロどうですか。先ほどの話に戻ります。もしパウロがいなかったら私たち全員地獄行きです。福音が伝えられませんでした。ユダヤ教の中だけの神の言葉だったんです。それが異邦人、ユダヤ人ではない人たちに神様は福音を伝えていく、救いのメッセージを伝えていこうとしたわけでしょう。あそこで本当にちっちゃなこのヨーロッパのギリシャのところで、あとトルコとギリシャの、もう簡単に今だったら歩けますよ。歩けるかな、まあ歩いたらちょっと大変だけれども、大したことない距離でしょ。それそのところで彼がやって、最後はその十字架、その試験になったんですよ彼は。けれどもこの2000年ぐらい経った今において、世界中でこのパウロが書いた手紙というのは数多くあるでしょう。しかも牢屋の中で書いたのも多いね。このように神を知っていくってことなんです。自分の人生じゃないんです。自分を通して神を、恵みを知っていく人が出てくる。自分に人がつくのではなくて神に人がついていくという、つながっていくという、でここに神様の真実があるんですね。その通りに神様はしてくださるんです。必ずしてくださいます。人々から注目されずそのまま死んでたとしても、その人の証が神様に、人々を神に立ち返らせる。だからね、自分ではね分からないっていう領域がたくさんあります。なんでこうなってるんですか、主よ。どうしてですか。でも神を信じてください。必ず私は私の話した言葉を虚しく帰るようなことはさせない。皆さんに語られた恵みの言葉は必ずそうなるし、皆さんが自分がそんな用いられるなんていうこと、そして一生懸命模範的なクリスチャンにならないでください。今逆説的なこと言いましたよね。模範、いや手本にしなきゃいけないでしょうって、そうじゃないです。そうじゃなくて、本当にその自分の足りないところっていうのを全部を神様のところに持っていく生活をしてください。神様は愛しておられます。豊かに祝福しておられます。許してくださいます。そして用いてくださいます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は本当にあなたの、そのまま生きなさいという言葉を読みましたけれども、ともすると私たち、この教会に来る時でさえもよそ行きになってしまうことがあります。主よ、相手にしているのは人ではなく神、あなたご自身で、あなたにはすべてのことが裸にされていて、隠せることは何一つありません。そして隠せてないのに隠してしまう私たちを待っておられます。そして私のところに来なさい、休ませてあげるから、そのようにおっしゃってくださっています。主よ、どうぞここにいるあなたの愛する娘、息子たちをあなたが帰り見てくださいますようにお願いいたします。あなたが祝福してくださいますように。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げします。アメン。